はい、どうもお疲れ様です。ねそりゃね坂井隆盛ですよね、チャンピオンですよ。だってね、今年何があったんですか。フォーエバーヤングっていう馬がですね、アメリカのあのブリーダーズカップクラシックを一着したわけです。ダートのね、頂点に立ったんですよ。誰乗ってたんですか。坂井隆盛なんですね。ですからこのチャンピオンというこのタイトルを語るに、このレースにはフォーエバーヤングがいなきゃダメなんです、本来ならば。まあ、ただ馬はね怪我もありますし、まあ怪我してね放牧中とかなら分かりますけれども、でもねそういう情報ないですからね。ピンピンしてるんでしょ。だったら登録してね、出してこなきゃダメですよ。だって日本最高峰の G1 レースのチャンピオンっていうタイトルなんですから、いないんですね。と主役不在で、まあ出てくれば単勝 1.1 倍になっちゃいましてね、まあ馬券的に面白くはないですけど、ただ屋根はいるんですよ、坂井隆盛が。ねえ、まあチャンピオンズカップ3連覇とは言いますけれども、フォーエバーヤングはデビューからそのブリーダーズカップクラシックまで全部坂井隆盛の騎乗ワンメイクなんですね。一度たりとも他の騎手に乗せたことはないという、他の騎手をね乗せたことない、そういうワンメイクですね。で、ブリーダーズカップクラシックっていうのは、これウィキで調べて、プリントアウトしといたんですけども、まあ、この勝利は1996年大気ブリザードの同レース初挑戦括弧13着以来、日本調教馬として29年越しの悲願達成となった。またこの勝利により獲得した賞金を加えると、獲得、総賞金額は29億9350万4900円となり、それまで1位だった牛馬テソーロの26億131万、1100円を上回って、獲得総賞金額歴代1位となったというね、歴史的快挙、29年越しの悲願達成が坂井隆盛の手によって成し得たんですね。でね、しかもね、日本テレビ杯船橋であったじゃないですかね、あれまあ前哨戦と言われましたけれども、まああれ 1.1 倍で勝ったんですけどね。日本テレビ杯では道中で4番手から5番手あたりを追走して早めに先頭を捕まえに行って直線コースに向くと、後続を突き放して2馬身差の快勝と。で、この勝利で国際グレードの G1 から G3、 国内グレードの JP1 から JP3 まで、 JPN3 までの全てを制覇することになったっていう。でどんだけね、坂井隆盛が今年のチャンピオンにふさわしいかってことでしょ?ね。まあ先週なんか、ほら、先々週ですか、マイルチャンピオンシップで、ジャンタルマンタルが、まあ全部のね、マイルをね、総なめにしたっつうね、ことでね、まあマイルチャンピオンにふさわしいねっていうことだったじゃないですか。だから、じゃあ、この2週間後のチャンピオンズカップでは、フォーエバーヤング出てこなくちゃダメだよねってことになるんですが、出てこない。でもまあ坂井隆盛がね、何とも言いますけれども、すごいでしょ。国際グレードの G1 から G3 まで、国内グレードの JPN1 から JPN3 の全てを制覇したんですよ、全てを。で今日本来ならフォーエバーヤング、坂井隆盛は鉄板だね。これもう、G1 史上あるよ、この 100円戻しっていうのがっていうね。で、鼻くそをほじくりながら見るレースだ。いないね。代わりに乗ったのが、ダブルハートボンド。 ね、なんでこれ単勝720万だからね。そんでね、あのみんなね否定的なこと言うわけですよ。今日もね、あのグリーンチャンネルのね、トラック解説、あの解説したね、まあ大体もう分かりますよ。もうその推奨した5頭にねハート、あのダブルハートボンド上げてないですね。昨日あの競馬予想 TV 三重春司会の番組見ました。誰一人としてダブルハートボンドをね推奨しませんです、ね、あそれ見てね、なるほどなと、ああ企業努力してくれてんだな、ダブルハートボンドの単勝をね700円まで釣り上げるためにみんなしてこの馬を丸無視してくれてんだと、そういうふうにね、そういうふうにしか思えませんもんね。だってね、今年の YA フォーエバーヤングいねえ、坂井隆生しかいねえんだからさ、ね、歴史的快挙を成し得たやつですよ。若干28歳にして、ええ、日本競馬の悲願達成した男ですせ。だから、いいですか、ダブルハートボンドの単勝なんか、もう黙って100万も突っ込まにはいかんですわよ。こんなもんは。私はね、5000円買いました。それは、職業が、競馬の予想屋だからです。競馬の予想屋っていうのはね、私、高本君雄に言われました。お前ら、馬券屋になるなよって。どういうこと？と思いましたけども、つまり、自分が馬券を、で、ね、あの、真剣に勝負するなと。お前、予想屋たるものは、あの、予想を買っていただいた、その、お客様の、ね、ご健闘をお祈りする立場だろ。だから、あの、ね、まあ、小遣い程度で、応援馬券として、買う。それに留めなきゃダメだぞって言われてましたんで、本当はね、あの、大井競馬で、あの、払い戻した100万をね、ああ、ごめんなさい、あれ自作自演です。ええ、読者、あの、高本先生なんてね、自分のこと多分あれ取ったのもちろん私ですけど、ね、だから、あれそっくりそのままダブルハートボンドの単勝に突っ込みたいなと思ってましたけれども、ね、5000円で。で、また明日からね、やりますから、地方競馬。地方競馬簡単ですよ、本当にね。まあね、もう、あの、誰にも荒らされてない釣り堀みたいなもんですね。もうどんなに太い糸、どんなに太い針でもね、もう何のね、疑いもなくね、パクって食らいついてくれるようなね、魚たちみたいな、そんな感じですね。逆にこの中央競馬なんつものはですね、何が何だかもう、魚ども、もうすれ切りやがってですね、ちょっとでもな怪しいと思ったら全然パクって食いついてくれないっていうね、そんな感じ。で、まあ、中央競馬は私仕事としてあの予想出してませんから、もうね、自由に、一不安として競馬に参加できるっていうのがね、これほど楽しいのかっていうね、思いをね、持ちながら、まあ、やってますけどもね。まあ、あの、今年のね、6月から、ウォーキング始めまして、巣鴨水道橋往復10キロ。ただ歩くだけじゃめん、あの、なんなんで、ウィンズ、あ、じゃない、オフとコーラゲンで馬券でも買うかなと思い立ったのが今年の8月なんですよ。でね、6月からずっと地方競馬、毎日競馬新聞、あの、枠順全部チェックして、暦も全部チェックして眺めて、で、まあ、2ヶ月ぐらい、その準備段階を経て、そしたらね、あ、これならやれるなって思ったんですよ。うん。いけると。で、ね、まあ、1ヶ月、月から金曜日まで週5日間、4週で20日間競馬やって、で、1日のね、予算をね、2万円と決めて、でもね、これ、あの、1ヶ月20日間、2万円全部やられたら、マイナス40万になりますからね。これはね、あの、痛いですよ、40万なくなっちゃうっていうのはね。で、まあ、もしね、仮に1ヶ月やって、もうマイナス、もう全然ダメだなと。回収率、まあ、0% ということはないけど、最悪マイナス40万食らったら、まあ、やんないと。思ってね、久々に競艇でも復活してやろうかなと思ったんですけど、あなたね、あの8月デビュー以来ですよ、まあ、ロン100万、はい、ロン小数詞、ロン大数詞、はい、ロン大三元、ツモ数アンコってね、まあ、買う馬券、全部当たってるんですよ。それはそう、45年前に親父に教えられたことね、忠実に守ってりゃね、当たりますよ、んなもんはね。 あの意識レベルが違いましたからね、高本君よって人はね。でそれにまあぶん殴られながら教わったんで、私もね、まあ下手な馬券打てないぞっていうね、そういうまあポリシーもありますし、なのでまあ本当にね、中央競馬なんかもうやんなくてもいいぐらいにね、もうやめちまうぞこんなもんってね、こんな無駄に難しい馬券ばっかり出すってやめちまうぞなんて言うなと思いながらね、中央競馬本当にね、面白いなと思いますけどもね。だからね、もしチャンピオンズカップねダメだったとしてもですよ、いやちゃんと あの受け皿レースありますからね、それをねちゃんと探してください。はい、あの教科書の勉強ばっかりしてきた人はね、どこで探せばいいのってね、分かんないでしょうけれどもね、勘のいい方は多分分かると思いますよ。はい、ねえ、坂井隆盛じゃなきゃ、この人が一着しなきゃね、嘘だよ、今年は。チャンピオンなんだから、もうね。で、あのね、アタック25の最後の答えがね、レモンでしたね。レモン。よう覚えてます。兄貴殿から教えてもらったんですよ。マルゼンというね、デパートを舞台にした小説なんですね。でね、あの、エバラッチ、広島のね、まあ、切れ者ですよね。もう、キレッキレの人がね、メールくださいまして、あ、これ、レモンポップのことだろっていうね。あ、そうですね、レモンポップね、坂井隆盛でね、チャンピオンズカップ一着してますよね、と思って、あ、ノート引っ張り出してみたら、一枠二ゼッケンで一着してました。で、二着がね、洋枠の八ゼッケンのね、川田だったんですよ。これね、今年の枠順なんですか、これ。レモンポップと同じ、一枠二ゼッケンに坂井隆盛入って、四枠八ゼッケンに川田優が入って、で、本当に結果もワンツーフィニッシュだったっていう。ねえ。だね、アタック25ってね、相変わらずおっかないでしょ。こんなもんね、地上波でなんか放送できないんですよ。ね、だからね、BS でしか放送しなくなっちゃったんですよ。こんなね、もう上質な馬券品とね、やばいじゃないですか。曲がり間違って地上波で、まあ、地上波の方が圧倒的に視聴率あると思いますからね。曲がり間違って、これ競馬のヒントになってねえかなんて思われちゃったらですよ。大変なことになっちゃうんで、あれ BS に引っ越したんですよ。はい。で、レモンの小説の舞台はマルゼンですから、丸田京介と丸山元気だなと思って、ラピスラズリは、まあ、かねてから軸だったカルロベローチェ。これはもう、ね、もっと買ってもいいんじゃないかななんて思いましたけれどもね、まあ、2着でしたけれども、ワグレン4号でね、2000円ありましたもんね。こっちの方がチャンピオンズカップより全然ついてたじゃないかって言うんでね。だから G1 も関係ないと思いますしね、だからよかったですね。カルロ・ベローチェの、まあ、最初のこの馬の推奨理由っていうのは、まあ、予想に書きましたけれども、まあ多分それは違うと思いますけどね。でもね、まあ、ほら、ミルコ・デ・ムーロも一時帰国してんじゃないですか。ねえ、だから、2週間だけまた日本で乗ってアメリカに帰るみたいですけども、カルロ・ベローチェってイタリアのね、軽戦車、快速軽戦車ですからね、あ、イタリア人帰ってきてる時にイタリアいいんじゃないかなっていうふうにも思いましたし、それからね、やっぱりね、まだね、あれ、NHK マイルカップ制が終わってないんですよね。今日ね、元町ステークスっていうレース、皆さんどう思いました？あの結果、事前にちゃんと枠連56はお買いになりましたでしょ？ね、 NHK マイルカップの決まり目通り、あれ12ゼッケンってデムーロが2023年の NHK マイルカップで取り消したんですよね、クルゼイロドスルっていうまで、でそれがね、デムーロ帰ってきて、その5枠に入ってるんですよね、今日ね。で、6、5、2枠って、これね、まあ、ゼッケンはずれたんですけど、2025年と今年の NHK マイルカップの、そっくりそばま決まり目なんですよ。しかも、6枠の1着の同枠に何ていう馬いましたかっていう話です。証文。ね、怖いですよね。これでね、枠順が抽選って言われてもね、馬走ってるって言われてもね。だからね、バーチャルなんですよ、本当はね。この世の中。はい。 マトリックスって映画ありましたでしょ、ね、あれね、青カプセルか赤カプセルね、どっちか飲めってあれ選択を迫られるわけですよ。でみんな青カプセル飲んでね、こう虚像がね真実だとね全く疑いもないまま生きて、まあ、死んでいくというね、そういう世界でしたね。映画もねまるっきり一緒だなと思いますけどねこんなね、結果を見せられるとね、本当にね、鳴神ね、こんな6枠12ゼッケンのね、戸崎の一番人気ね、これ先週のジャパンカップ見てたら眉に唾つけてかかんなきゃダメな一番人気だと思いません？あのゴール後ね、ルメールと戸崎どっちんこして、戸崎ラグバしてましたね。ルメールも落ちたんですか？なんかルメールは駆け寄ったんですか、戸崎に、大丈夫かっつって。で先週のジャパンカップで7枠の14、15にこの2人が接触して2、3着して、でレース後にどっちんこして落馬して、そしたらチャンピオンズカップ翌週今度6枠の11、12に同居してんす。片や一番人気シックスペンスもね、どうかなと思ったんですよ。先週ジャパンカップカラウマの1着ゴールの11ゼッケンですから。ただこれチャンピオンを語っちゃいけない馬じゃないですか。だと未勝利馬ですぜ、シックスペンス。これが仮に15番人気とかならば2着とか3着付けで買ってもいいんでしょう、いいと思いますよ。でもね、ダート、初戦はダート未勝利馬、前走あのね、マイルチャンピオンシップの安部杯で2着しただけの馬、芝初、あのダート初挑戦で三河本範文乗ってね、だからそういうことなんです。他のレースでは買ってもいいけど、チャンピオンを語るレースではこれはいらないよねっていう。一番最初に一頭ぶった切るっつったらまあシックスペンスだなって、あとまあ鳴神もこれはいらんだろうと思いましたけどもね。兄貴とかはね、鳴神これはまあ悪くねえんじゃねえかななんていうふうに言ったんで、もうこれはもう謝罪と賠償ですね。本当にね、鳴神どうしようかなってね、まあいらなかったですけどね、全然個人的にはまあ一切買う気なんかしませんでしたけども。あとルクソールカフェですね、これはちょっとあの切れませんでしたね、すいません、一番手にしちゃいました、ごめんなさい。ねえ、ちょっとね、ミクソロジーずっこけたしね、で、あとね、ダブルトールガンですよ、オメガギネス除外になりました。これが、あれですもんね、前走武蔵野ステークス、ここであの一着したのがルクソールカフェなんですよ。でね、で、ナロー記念、ナロー記念も変なレースですわね。これね、まあ、ダブル登録、オメガギネスが登録した一方のレースなんですが、ドゥラ・エレーデっていうね、チャンピオンズカップ2年連続3着馬が、こっちに出てきてるんですよ。おいおい、出るレース完全に間違ってるだろ。お前チャンピオンズカップ今年も出るレース、べきじゃないのっていうね。それがまあ11ゼッケンで、ずっこ系の、ただしダブル登録馬が登録していた一方のレースなんで、無意味なことはねえと。多分決まり目なんだろうな。それが、まあ、堺流星2着で、2ゼッケンが3着なんで、もうズバリ2ゼッケンに入った堺流星は、これはまあ、ビッタンコはまるわけですけれども、ただし、ナロー記念が14頭立てだったんで、その2ゼッケンとはぐるっと回してきて、16番目にも該当しますんで、アルクソールカフェか。それから、丸の勝人という名古屋のジョッキーが、中京のヒダステークス、に遠征してきた川天マックスというまで、このヒダステークスってね、芝のレースですよね。川天マックスはもちろん地方の馬ですから、芝初挑戦ダートしか走ったことのない馬なんだこれと思います。でまあそれがまあ4枠だったんで、青い帽子だったんで、まあね、ウィルソンテソーロもまあいいんだろうなとは思いましたけれども、ただしそのヒダステークスが12頭立てだったんで、その4ゼッケンというのはぐるっと回してきて16番目なんで、やっぱりルクソールカフェも当てはまるんだっていうことでね、これはやっぱりね、ちょっとね、ホイホイでしたね。はい。ああ、そういうことかなと思えばね、終わってみればね、本当にルクソールカフェ違ったですけど、なんかでもなんか16ゼッケンってチューブラリンですよね、これね。先週はね、8枠10、 7が取り消して、一つ前のレースがね、16ゼッケンね、2レース連続でピンクの帽子取り消しましてね、これがまあなんか、まだ余ってんじゃねえかなっていうふうに思いましたけれどもね。そんだけでした。どうも、エバラッチ、ありがとうございました。また来週頑張りましょう。